おはようございます。通告に従いまして質問いたします。大項目1点目、ふるさと納税とシティプロモーションについてお聞きします。ふるさと納税制度とは、ふるさとや応援したい自治体に寄付ができる制度として2008年に創設され、所得税や住民税の控除が受けられる上、地域の特産品などの返礼品が受け取れることもあって、利用する人が増え続けています。ふるさと納税の返礼品は、その地方の名産品が多く、地方の産業を活性化させる手段として、ふるさと納税の制度を活用している自治体が数多くあります。ただ、近年では返礼品競争が過熱しており、寄付した金額に対する返礼品の還元率の高い自治体に注目が集まる傾向にあると指摘されています。そこで、中項目1点目、ふるさと納税の実績と用途についてお聞きします。留萌市においては、ふるさと納税の実績として、平成28年には寄付件数330件で約6000万円の寄付金額でしたが、令和3年には寄付件数が約5万件となり、寄付総額は7億6300万円余りと大幅に増加しています。これは、中西市政になってからふるさと納税の強化を図った結果であると捉えています。ただ、ふるさと納税での寄付金により、目に見えた形で市民の暮らしが豊かになったり、暮らしの向上のために使われているようには感じ取ることができません。市長は、近年の留萌市におけるふるさと納税の実績をどのように捉えているのかお聞かせください。また、寄付金の用途について、留萌市民にどのような効果をもたらしているとお考えなのかお聞きします。次に、中項目2点目、シティプロモーションの推進についてお聞きします。シティプロモーションとは、地方自治体による地域活性化のための活動を意味しますが、具体的には、地方自治体による広報活動、あるいは営業活動なのといえます。シティプロモーションを推進することによって、地域のイメージが高まり、観光客や来訪者の増加が期待でき、将来的には人口の増加にもつながるとされています。留萌市においては、今年度開設された道の駅留萌チャイルモの開業がシティプロモーションの取り組みと捉えることができます。さらには、ふるさと納税が留萌市の知名度アップにつながるシティプロモーションとして、特産品の返礼品だけではなく、留萌の魅力を発信する体験型滞在プランなども必要ではないかと感じていますが、市長は留萌市のシティプロモーションの取り組みに対してどのようなお考えをお持ちなのかお聞かせください。次に、中項目3点目、企業版ふるさと納税の活用についてお聞きします。2016年に内閣府によって企業版ふるさと納税制度が創設されましたが、企業版ふるさと納税は、企業を対象とした自治体への寄付に対する控除制度となっており、寄付の対象は、自治体が作成した地方創生に関わる事業に対して、企業が寄付を行った際に税額が控除される仕組みとなっています。自治体にとっては、企業に地方創生の取り組みをアピールして寄付を募ることができ、企業にとっては税額控除と社会貢献などの企業イメージや認知度の向上などが図られ、双方にとって大変魅力のある制度といえます。2020年には制度が改正され、控除額が最大9割に引き上げられたことにより、企業版ふるさと納税を活用する企業が急増しています。留萌市におきましては、今年度新たにふるさと納税課が開設され、さまざまな展開をしていると思いますが、企業版ふるさと納税の取り組みについての現状をお聞かせください。次に、大項目2点目、 企業誘致の現状と展望についてお聞きします。企業誘致とは、地方自治体が地域の経済や産業振興を目的として企業の拠点や工場などを地方に移転させることを意味します。人口や経済の首都圏一極集中を地方に分散することで、企業としては事業の拡大や自治体からの優遇が受けられるなどのメリットがあり、自治体にとっては関係人口の増加や税収の確保などが得られることから、企業と自治体双方にとって利点がある取り組みとなっています。ただ、企業誘致は確かに利点の多い取り組みなのですが、失敗例も数多く報告されており、中でも誘致した企業に対する自治体のフォロー不足が原因で、誘致後数年足らずで引き上げてしまう例が非常に多いとされています。そこで中項目1点目、企業誘致の進捗状況についてお聞きします。地方自治体にとっては、企業誘致により関係人口の増加や税収入の確保などの経済効果が生まれますが、企業にとっては地方の町に来ることでどれくらいの優遇措置が受けられるのかが進出の条件になると言えます。例えば深川市では広大な工業用地を整備し、立地する企業には土地取得費 100% 助成、固定資産税は5年間免除、上下水道使用料の 50% を3年間助成するなど、手厚い優遇措置が用意されています。留萌市におきましても、ここ数年、企業誘致に力を入れていますので、企業誘致に向けた支援内容についてお聞かせください。また、留萌市における企業誘致の現状についてお聞きします。次に中項目2点目、誘致に向けた今後の取り組みについてお聞きします。これからの企業誘致は、まず企業誘致ありきではなく、地域のグランドデザインを打ち出した上で、企業誘致を行う必要があると言われています。グランドデザインとは、一企業の事業計画ではなく、関係する地域や人々も含めた大規模な事業計画など、実現しようとしている事業が周りに及ぼす影響などを含めた全体像を言います。グランドデザインの策定には十分な検討が必要であり、戦略を持たずに企業誘致を行うことは、時間とコストの無駄ともなり、しっかりとした計画と十分な議論が必要であると考えます。昨年度は、道の駅留萌を核としたアウトドア企業とのタイアップによるグランドデザインを検討するとのことでしたが、現在留萌市においてはどのような計画を立てて企業誘致を進めているのかお聞きします。次に大項目3点目、高齢者が抱える問題と市の役割についてお聞きします。現在新型コロナウイルスの第7波が猛威を振るい、留萌市内においても急速に感染者が増加していましたが、コロナ禍が長期間にわたって続く中、高齢者の方々は外出を控えたり、運動や趣味の集まりができなくなったりと、身体的、社会的活動が大幅に減っています。高齢者の方が自宅で過ごす時間が長くなり、外出や運動の機会が少なくなると、筋力が落ちて動けなくなるといったフレイルを招きます。フレイルとは、健康な状態と要介護状態の中間に位置し、身体的機能や認知機能の低下が見られることを示します。そこで中項目1点目、社会参加のための支援についてお聞きします。高齢者の閉じこもり状態が長期化すると、認知症になることが懸念され、コロナ禍においては高齢者が外出して体を動かしたり、人と触れ合ったりする機会が減ることで起きるコロナフレイルが今後大きな問題になると専門家が指摘しています。そのため、 コロナフレイルを予防していくためには、日常的な運動を行い、社会とのつながりを持つこと、そして介護予防に役立つ住民主体の憩いの場があることが大切であると言えます。予防に向けた高齢者の老人クラブやサロンなど、健康づくりや生きがいづくりの現状を市長はどのように捉え、どのような支援を講じているのかお聞きします。次に中項目2点目、高齢者の除雪対策についてお聞きします。昨年の冬、短期間に降り積もった記録的な大雪は、交通機関に大きな影響を与え、病院へ行くこともできず、市民の生活が1ヶ月以上にもわたり困難しました。特に高齢者にとっては厳しい状況が続き、私の知る限り、札幌や恵庭、苫小牧など数名が雪の少ない町へ転居し、住み慣れた家と町を離れて、慣れない町で留萌に思いを馳せながら暮らしています。雪の心配さえなければ、留萌で暮らしていたいと願っている高齢者にとって、除雪の問題は自分の体と生活に大きくのしかかっているのが、留萌に住む高齢者の現状といえます。現在、留萌市では高齢者福祉サービスとして除雪サービス事業が行われてはいますが、留萌市として高齢者が抱える除雪の問題をどのように捉えているのか、市長の考えをお聞きします。また、現在の高齢者除雪のサービス内容を検証して、今後に備えた改善策について市長の考えをお聞きします。以上で1回目の質問を終わります。
答弁を求めます。市長。
後ろ議員の質問にお答えいたします。来項目1点目、留萌市におけるふるさと納税とシティプロモーションについての中で、中項目1点目、ふるさと納税の実績と用途についてとして、近年のふるさと納税の実績をどのように捉えているかについてのご質問でございますが、平成29年度からふるさと納税ポータルサイトへの登録を行い、市内事業者のご協力により返礼品の充実を図り、寄付コースの細分化や定期便の取り扱い、おせち企画の実施、また令和3年度からはより多くの人へ訴求するため、ポータルサイト内広告や検索連動型広告など、広告の戦略的な活用を図るなど、留萌市を応援していただける寄付者の獲得への取り組みを進めているところでございます。令和3年度実績では、寄付件数49,421件、寄付金額7億6,375万5,200円と、平成28年度の実績と比較しますと、寄付金額にして約 12.7 倍まで増加するなど、着実に成果が出てきているものと考えておりますので、今後におきましても、ふるさと納税という制度をきっかけとして、多くの方に留萌の魅力を届け、思いを寄せていただける方を増やしていきたいと考えております。次に、寄付金の用途について、市民の暮らしに結びついた使われ方がなされていないと感じるが、市民にどのような効果をもたらしているかについてのご質問でございますが、留萌市応援寄付につきましては、 寄付者の意向に応じて留萌市応援基金の事業区分別に積み立てを行っているところであり、経常的な事業ではなく単独予算では実施が難しい新たな施策を基本に市が始める重点分野に対応し、所管が計画する事業に対し基金の目的に沿った活用をしているところでございます。私といたしましては、寄付者の思いもしっかり具現化しながら、市の課題解決や新たなチャレンジにつながる施策へと財源を有効的に活用することで、子どもたちの教育や医療費など子育て世帯の負担軽減、高齢者の健康づくりや移動手段の確保など市民の暮らしに役立つような施策づくりを引き続き進めてまいりたいと考えております。次に中項目2点目、シティプロモーションの推進としてふるさと納税を推進する中で、シティプロモーションについてどのような考えを進めているかについてのご質問でございますが、令和3年度は全国各地から4万9421件の寄付をいただき、ふるさと納税制度をきっかけとして多くの方に市への関心を寄せていただいており、返礼品などを通じて市の魅力をお届けできていると感じているところでございます。寄付者の方々にはリピーターとなっていただき、さらには留萌のファンへとより深い関係性を築くことができるよう、返礼品だけではない市の魅力を届けてまいりたいと考えているところでございます。また市が持つさまざまな魅力を市外へと発信し、多くの方々にこの地域に目を向けていただき、寄付の増加に結びつけるとともに、これまでの観光 PR という視点からこの地域のライフスタイルなど、市ホームページや SNS 等の活用、各種イベントへの参加を通じて関係人口の増加に向けたシティプロモーションを積極的に展開していきたいと考えております。次に中項目3点目、企業版ふるさと納税の活用として、企業版ふるさと納税の取り組みの現状についてのご質問でございますが、企業版ふるさと納税の取り組みにつきましては、これまで留萌市ホームページにおいて企業版ふるさと納税ページを新たに開設し、内閣府地方創生ポータルサイトへの登録、地方創生 SDGs 官民連携プラットフォーム企業版ふるさと納税分科会への参加、さらには北海道応援団会議が主催する北海道応援セミナーにおいて、道内市町村の首長が動画配信により実施する応援企業を募る事業プレゼンテーションへ参加するなど取り組みを進めてきたところでございます。今年度は札幌市内において開催された北海道応援団会議が主催する北海道応援セミナーに参加し、モンベルアウトドアビレッジ留萌構想について、企業の皆様へ対面により私自らが事業プレゼンテーションを行ったほか、企業に対し市が進めている事業を広く訴求するための方策として、多くの企業との取引実績を有する総合人材サービス事業を行っている企業と委託契約を交わし、 寄付を希望している企業とのマッチング支援を受け、2件の新たな寄付の申し出につなげるなど、取り組みを進めているところでございます。次に、大項目2点目、企業誘致の現状と展望の中で、中項目1点目、企業誘致の進捗状況として、留萌市における企業誘致に向けた支援内容についてのご質問でございますが、新たに留萌市内に事業所等を設置しようとする市外からの進出企業などに対し、市としての基本的な理念や方針を定め、企業の進出による経済の発展や雇用機会の創出を図るため、昨年の7月に留萌市企業進出応援基本条例を制定したところでございます。企業進出の促進に関する3つの基本理念として、企業自らの創意工夫と自主的な努力を尊重すること、市の地域性や産業構造の特性に配慮すること、経済活動における国際化の進展、その他の経済的、社会的環境の変化に対応することを掲げております。また、5つの基本方針として、新たな雇用機会の創出、地域の活性化および税収の確保を図ること、企業ニーズを把握しながら本市の地域資源の有効活用を図ること、地域産業および既存の地元企業との連携による経済循環を図ること、生産性の向上、および技術の高度化に積極的に取り組む産業の振興を図ること、成長発展が期待される産業の創出および発展を図ることを掲げ、時代や社会背景に即し、企業を取り巻く環境や変化に柔軟に対応した支援制度を構築してまいりたいと考えているところでございます。次に、企業誘致の現状についてのご質問でございますが、企業の誘致活動におきましては、企業との信頼関係を築きながら、不確定な情報が流出しないよう、慎重に取り組みを進める必要があるものと考えております。現在、推進している企業誘致につきましては、ポッカ札幌が留萌管内の未利用ホタテ稚貝を活用したカップスープ製品の商品化に向けて、留萌市内の水産加工事業者の協力のもと、ホタテ稚貝処理工程の実証実験等を実施してきたところであり、現在も継続して商品化に向けたさまざまな実証実験を行うとともに、今年度、生産コストの試算についても行う予定と伺っているところでございます。またモンベルにおきましては、昨年度新たな観光グランドデザインの検討にご協力をいただき、留萌市が持つポテンシャルを十分引き上げていただける提案内容と受け止めていることから、今年度はアウトドアメニューの実証実験や地元アウトドア愛好家によるネットワーク構築などを行いながら、モンベルからの提案の実現に向け、仮称ではありますが、モンベルアウトドアビレッジ留萌構想素案のたたき台を策定し、町内協議を進めているところでございます。いずれにしても実証実験等も含め、企業の先進・先導的なチャレンジを促し、留萌市の地域課題の解決と経済循環に波及する企業の立地、 集積を誘導することにより、都市部とは一線を画した留萌市ならではの企業誘致を進めてまいりたいと考えております。次に、中項目2点目、誘致に向けた今後の取り組みとして、どのような計画を立てて企業誘致を進めているのかについてのご質問でございますが、現在進めております企業誘致の案件を着実に進めるとともに、アフターコロナを見据え、デジタル化の進展が加速し、企業のワークスタイルも変化してきている状況から、地方に拠点を移し、ICT を活用して、首都圏など他地域の仕事も行いながら、外からの目線で地方の活性化に貢献し、地元での新たな雇用に結びつけるような企業へのアプローチなど、新たな視点による企業誘致活動を研究していくことが必要と考えております。市といたしましては、留萌市企業進出応援基本条例に基づき、進出企業のニーズを捉えて柔軟な対応や対応が可能な支援メニューの構築や、企業と連携した共同試験研究などの実施を行いながら、留萌市の問題解決に貢献いただけるような企業の進出を推進してまいりたいと考えております。次に、大項目3点目、高齢者が抱える問題と市の役割の中で、中項目1点目、社会参加のための支援についての中で、フレイル予防に向けた高齢者の老人クラブやサロンなど、健康づくりや生きがいづくりの現状をどのように捉え、どのような支援を講じているのかについてのご質問でございますが、市内の老人クラブや高齢者の集いの場などの活動につきましては、コロナ禍での活動を休止としているところもあると聞いておりますが、社会福祉協議会への委託事業により状況を把握し、その情報を暮らしに役立つ情報集として冊子にまとめ、市内各所に配置するなど、市民へお知らせしているところでございます。支援の状況でございますが、老人クラブおよび老人クラブ連合会へは、市からの補助金の交付をしており、高齢者の集いの場などにつきましては、社会福祉協議会への委託事業の中で、活動費の助成を現在検討しているところでございます。また、老人クラブや高齢者の集いの場などへは、ご依頼に応じて保健師や栄養士、歯科衛生士などを派遣し、健康づくりや介護予防に関する講話や体操、ゲームなどによりフレイル予防に取り組んでいるところでございます。市といたしましては、高齢者の健康づくりや生きがいづくりの場として、今後も老人クラブや高齢者の集いの場などの活動について状況を把握し、多くの高齢者が活用することができるよう支援を継続していきたいと考えております。次に、中項目2点目、高齢者の除雪対策として、高齢者が抱える除雪の問題をどのように捉えているかについてのご質問でございますが、令和3年度の降雪量は大変多く、市民の皆さんが除雪に苦労をされ、特に高齢となり、思うように除雪が行えない方にとって、降雪量の多いこの地域で冬を過ごすことは大変なことであると改めて認識をしているところでございます。 市ではおおむね65歳以上の一人暮らし高齢者や高齢者世帯を対象に高齢者除雪サービス事業を実施しております。内容といたしましては、前日夕方から10センチ以上の降雪があった場合に、自宅の玄関から公共道路までの間を生活通路の確保および緊急時の安全確保として90センチ幅程度に除雪を行っているものでございます。私といたしましては、高齢者の除雪の負担軽減の支援として、今後も高齢者除雪サービス事業の継続実施により、高齢者の方々が住み慣れた地域で住まい続けることができるよう支援してまいりたいと考えているところでございます。次に、現在の高齢者除雪のサービス内容を検証し、今後に備えた改善策の考えについてのご質問でございますが、高齢者除雪サービスは個人の自宅前の通路確保ということで、降雪により、例えば個人の自宅前の花壇の緑や失礼しました、花壇の縁や物置の基礎などが見えない季節において実施することもあり、機械ではなく人力による除雪が必要となっております。現状のサービスでは通路除雪のほか、窓や暖房器具の排気口が雪に埋もれてしまうなどの際には、利用者からの連絡を受け、随時の対応を実施しており、利用者からは感謝の言葉も届いております。また高齢者除雪サービス事業の対象以外の相談として、屋根の雪下ろしや駐車場スペースの除雪についての内容が多いことから、市内の除雪を担う事業所の情報提供させていただき、相談者にはご理解いただいているところでございます。今後に備えた改善策についての考えでございますが、私といたしましては、現状以上に除雪範囲や対象要件の拡大をいたしますと、人力による除雪が前提のことから、委託先事業所などの受け入れ体制など協議も必要となります。他市におきましても、高齢者人口の増加と人力による除雪を実施する中で、事業の担い手不足が課題であると伺っているところであり、現時点では現状の福祉的な内容で継続してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。以上です。
後ろ議員。
はい、ありがとうございます。ではまず最初に、ふるさと納税の実績と用途について何点かお聞きしていきます。令和4年度の寄付の項目としまして、今年度新たに寄付金の用途を指定しないとの項目が追加されました。今までの市長が特に必要と認める重点事業に代わって、多くの寄付が寄せられておりますが、寄付金の用途を指定しない項目の使い方を市長はどのようにお考えなのか、お聞かせください。
市長。
先ほどもお答えしましたが、市長に一任されるということで、お伺いをしております。このことについてはですね、やはり財政の問題も含めてですね、用途を指定されてないということもあります。ただ、さまざまな事業においてですね、活用できるように柔軟な対応ということで、私としてはですね、捉えているところでありますから、本当に多くの希望に応えられるようにですね、今後も対応していきたいと考えているところでございます。
後ろ議員。
はい、 市民の多くの希望にかなえられるようにということでしたので、この用途を指定しない寄付金が今年度集まった寄付金の半分を超えていますので、例えばその市長が今おっしゃった多くの市民からの希望要望のあった施策ということで、チャイルドの無料化、この項目やまた子どもの健全な育成の項目として集まった寄付金でこれをチャイルドの無料化を実現させるお考えがないのか市長にお聞きします。
市長。
前回もお答えさせていただいたというふうに思いますが、チャイルドにつきましては、
いずれにしても応援寄付金を歳入として
入れているということもご理解をいただきたいと思いますし、それを全額ということじゃなくて、使う方の協力もいただきながら、施設運営に対して、必要なことをしていっているというふうに判断をしているところでございます。
後ろ議員。
例えばこのチャイルモの100円のことなんですが、その赤ちゃん1ヶ月でも2ヶ月でも遊具を使えない、お母さんのただ抱っこされている子どもにも同じくかかるってことはどうなのかなと私は思うんですが、その点の改善とかは望めないのかお聞きしたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。ただいまのようなですね、お母さんと一体で入ってきて、事実上遊べないという状況 の方につきましてはですね、改善いたしまして、現在そのお母さん その分についてはカウントしてないという運用しているところでございます。以上でございます。
後ろ議員。
わかりました。それはいつからそのようになったのかお聞きします。
地域振興部長。
はい、ですね、7月に入ってからというふうに何月何日からということで、6月7月7月に入ってからということでございます。以上です。
後ろ議員。
それ市民に広く通知した方がいいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは子どもの健全な育成として市長はどのような使い方をお考えなのかお聞きしたいと思います。
市長。
私としてはですね、今後進めていく政策の中で、高校生に対する医療費も含めてですね、活用させていただければというふうに思っておりますし、さまざまな子どもたちへの支援、これはやはりそれぞれ、事業のこれからの査定内等を含めて考えていかなきゃならないというふうに思いますが、現状としては寺子屋留萌子を含めて、あと学校給食の食材などさまざま使わせていただいているということでご理解をいただきたいと思います。以上です。
後ろ議員。
それではふるさと納税における使い道として何にでも使えることが最大の利点であり、多くの町では高齢者の交流や障害学習の場の提供、障害者福祉の向上、さらには介護人材の確保等に取り組む使い道が示されています。若者や子どもを応援するための寄付項目はたくさん見受けられますが、高齢者や障害者の暮らしを守る寄付項目はありません。高齢者や障害者のためにどのような寄付の使い方をお考えなのかお聞きしたいと思います。
地域振興部長。
はい、寄付の充当事業の考え方ということかと思います。現在ですね、この寄付を活用するにあたってはですね、基本的には積み立て、昨年度まで前年度までの積み立てしたものからですね、 それを充当する事業を選んで使っているという状況でございまして、各政策事業の要求の際にですね、この寄付金応援寄付の充当した事業の組み立てについて各所管課の方にですね、ご案内をしてですね、要求をいただいているという状況でございます。現在もですね、高齢者の、高齢者に特化してはいないかもしれないんですが、温泉にですね、行くバスの移動手段ですとか、障害児のですね、養育の支援ですとか、そのような事業にはですね、充当させていただいております。今いただきましたご意見も踏まえて、再度ですね、予算要求の際にですね、各所管の方に指示してまいりたいと思ってございます。以上でございます。
後ろ議員。
よろしくお願いいたします。例えば令和3年度は市長が特に必要と認める重点事業から卓球競技力強化事業約84万円、スポーツで越境してくる子どもたちの移住定住促進実証実験事業約93万円の事業が実施されています。令和4年度は4月から8月までで卓球まちづくり事業としてメディカルトレーニング料や練習試合参加等の費用弁償、卓球台購入の備品購入、コミセン使用料などですでに250万円以上が支給されています。ふるさと納税の使い道の中で、スポーツを通じた子どもたちの夢応援として、子どもたちの夢の実現のために寄付金を使用していますが、あまりにも卓球に偏りすぎていると感じますが、市長の見解をお伺いいたします。
市長。
卓球に偏りすぎているということよりも、スポーツを通してということで、卓球だけではなく、冬季間のクロスカントリーもそうですし、他のスポーツにおいてもですね、成績優秀な方についての、旅費の補填ですとか、そういうことにも使われているということもご理解をいただきたいというふうに思います。ただふるさと納税のこの活用としてですね、現在やはり昨年から卓球に力を入れているということで、ふるさと納税の活用、それとふるさと納税の中の項目としてもですね、卓球人材への活用についてという項目の中でご寄付をいただいているということも含めてですね、使わせていただいているということをご理解いただきたいと思います。
後ろ議員。
子どもの夢にはいろんな種類があると思います。スポーツもそうですし、スポーツじゃなく文化系のこと、いろいろな夢があると思います。その子どもたちの夢を少しでも市が叶えるために、今後どのような形で子どもたちの夢を叶えていく、そういう寄付を使う予定なのかお聞きしたいと思います。
市長。
市のその予算の財源といたしましては、やはり有効に活用できる国の補助金ですとか、まずそういうことから考えていきながら、そして有効的にこのふるさと納税の基金を活用していくということで考えておりますから、当然その子どもたちの ICT ですとか、国の補助に該当するものだとか、そういうことについてはなるべく使わないようにして他に回していくだとか、やはりさまざまですね、来たから使うということではなく、やはり吟味をしながら予算査定をしていきながら進めていくということでご理解をしていただきたいと思います。
後ろ議員。
吟味をしながら使うということでしたので、また卓球について何点かお聞きしたいと思います。株式会社ビクタスとの連携協定においては、卓球を通じた市民の健康増進や卓球によるまちづくりなどにも取り組みとされていますが、具体的にどのような取り組みが予定されているのかお聞きしたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。今お話ありました通りですね、子どもたちの夢の実現、競技力の強化だけではなく、幅広いですね、卓球に親しむ機会を作るというのもこの事業の目的ございまして、現在ですね、卓 旧をの初心者の方々への事業ですとか、高齢者の卓球教室、また卓球でですね、その体の高齢者の身体機能がどのような向上を図るかといったようなですね、そういうようなものの実証研究などもですね、今後予定しているところでございます。以上でございます。
後ろ議員。
はい、ありがとうございます。ビクタスの松下社長が先日の留萌市で行われました講演会で、モンスタージュニアが長い間留萌の卓球の基盤を作ってくれた。今までの基盤がなかったら、このようにビクタスと留萌の取り組みが始まり、短期間に成果が出なかったというお話をされていました。しかし残念なことに、モンスタージュニアは先日20年余りの活動を停止することになりました。市長は今後卓球の町留萌の実現に向けて支障はないとお考えなのか、お聞きしたいと思います。
市長。
単一クラブのお話になろうかというふうに思いますし、基本的には卓球協会、留萌卓球協会との連携、それとやはりモンスタージュニアは、全道大会や全国大会に行く選手を輩出したりしてきたことについての実績については本当に敬意を表するところでありますが、今回指導者の体調が不良ということで解散する旨お話を聞いております。今後そのことを受けてですね、卓球協会の方ともお話をしながら、今後指導できることも含めてですね、受け入れというのも変ですが、まだまだ卓球をしたい子どもたちについては一緒に練習できる環境づくりというのを進めてまいりたいと考えているところです。
後ろ議員。
卓球の町留萌になるためにもぜひよろしくお願いいたします。次にシティプロモーションについてお聞きしますが、関係人口の増加に向けたシティプロモーションを積極的に展開していくと先ほど市長ご答弁がありましたが、移住定住に向けて、その住民、移住定住に向けての住居や助成などを含めて、市はどのような準備体制ができているのかお聞きしたいと思います。
市長。
現在個々に対する移住定住に対する住居のことについてはまだ整備されていないところでありますが、問い合わせに対して留萌市として可能な物件についてお話をしたり、またやはり宅建的な事業者等と連携をしながらですね、希望する建物の準備含めて相談をさせていただいているところです。今のところ個人的な相談というのはないということでご理解をいただきたいというふうに思いますし、私が先ほどプロモーションをさせていただいた北海道応援会議の中では、やはりこれからテレワーク等を通じてですね、家族でこの留萌に来ていただきたいというお話もさせていただきました。今後やはり住宅を手放したい方とのマッチングなども含めてですね、さまざまやはり検討をさせていただければというふうに考えているところです。
後ろ議員。
企業版ふるさと納税の今後の取り組みがありましたらお聞きしたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。企業版ふるさと納税につきましては、先ほどご答弁もありました通りですね、地方創生に資する事業、これについて企業の方々からの寄付をいただくということになってございます。企業からですね、求めがあって、我々が事業を提案するパターンもありますし、 私どものすでに予算化された事業の中で企業が選んでいただくというような事業のアプローチの仕方もございます。いずれの形もですね含めて市の重点施策と、トップセールスしやすいプロジェクトメニューの構築をしながらですね企業の方に訴求できるメニューを提案していきたいと思ってございます。以上でございます。
後ろ議員。
では次企業誘致についてお聞きしたいと思います。令和2年度より留萌市内の水産加工事業者の協力のもとホタテ稚貝処理工程の実証実験を実施してきたということですが、この実験を経て商品化になる予定はいつ頃なのかお聞きしたいと思います。
副市長。
お答えいたします。現在実証実験を行っている最中でございますので、商品化に関しましては企業の都合も当然ございますので、そちらについては現在のところお答えについては差し控えさせていただきたいと思います。以上です。
後ろ議員。
わかりました。それではポッカとの今後の計画はどのようになっているのかお聞きしたいと思います。
副市長。
現在先ほど答弁したとおりに今実証実験を行っているのと生産コストの今計算のためのですね実験も行われているところでございまして、これらがまとまりましたら商品化に向けてのですねさまざまなさらなるですね検討が進められるというふうに思ってございますので、ポッカ札幌からのですね要望、また水産加工場からの要望、また漁業者からのですね要望を聞きながらですねこの事業につきましては進めてまいりたいというふうに考えてございます。以上です。
後ろ議員。
はい、では次に地域未来投資促進法とは地域経済を促進することを目的とする法律でありまして、この法律に基づき基本計画を策定し、国の同意を得ることで、基本計画に沿った事業者は国などの各種支援が受けられるようになっております。道内でも多くの自治体が独自で、あるいは北海道と共同で基本計画を作成して、企業誘致への優遇措置を受けています。留萌市におきましては、企業誘致へ向けて、この地域未来投資促進法に基づく基本計画を策定するお考えはないのかお聞きしたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。今おっしゃった通りですね、地域未来投資促進法に基づく、地域経済牽引計画、こちらの方をですね作ることで、税の優遇措置等をですね受けれるということで、企業にとっても非常にメリットのあることというふうには伺ってございます。企業としてもですね、そのような税の優遇措置が受けれるですね、地域ということで選択いただけるということもありですね、北海道とも連携しながらですね、私ども一度作る予定をしてたこともあったんですが、最終的には計画策定まで至らなかったんですが、再度ですねこの計画の策定に向けて準備を進めたいと思ってございます。以上でございます。
後ろ議員。
ぜひよろしくお願いいたします。では企業誘致の質問最後になりますが、今後どのような企業を誘致するお考えがあるのか分かりましたらお聞かせください。
副市長。
お答えいたします。企業誘致は相手方がいることが前提条件だというふうに考えてございますので、それらにつきましては留萌市の信頼にも関わることでございますので、この場でのお答えは差し控えたいと思ってございます。またしっかりとしたですね状況が判明した場合、当然議会のですねご協議やご議論もいただくことになりますので、その際にはしっかり皆様にもご報告ご説明を申し上げたいと思ってございます。以上です。
後ろ議員。
はい、それでは高齢者の問題に進みたいと思います。先日高齢者サービスを行っているサロンにお邪魔しましたが、高齢者が20人ぐらいで昔のビデオを見たり歌を歌ったり昼食のお弁当を食べて談笑して楽しい時を過ごしていました。この最後に見てたところ最後に皆さんからお弁当代とか飲み物代会場費などで1000円ずつ集めていましたが、そして高齢者にとってこの福祉センターまで来るためのタクシー代を含めますと1回に2000円以上の出費となる年金暮らしのお年寄りには大変大きな負担となっておりました。 これらの高齢者に対して何らかの援助を行う考えとか施策はないのかお聞きしたいと思います。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。今まあおっしゃっているのは、まあ、ここにあのやっている、まあ、あのサロン等での、まあ、受益者負担、あの交通費等の、まあ、負担ということなのかなというふうに思います。あの先ほども、まあ、答弁させていただいた中にもですね、あの今後私どももですね、そういう活動というのは非常に大切で、あの高齢者をあの魅力を持ったあの事業に集めるという部分は非常に大切なことだと思っております。あの今先ほども答弁した中にもですね、社会福祉協議会の中の委託の中でですね、あのまあ様々にある活動に対してですね、あの女性も今あの検討しているところでございますので、そういった中でですね、いろいろなものを検討していきたいというふうに考えてございます。以上です。
後ろ議員。
次はあの高齢者にのあの足の問題についてお聞きします。足というのは、まあ、高齢者に対するそのどこかに行くためのバスやタクシーなどの公共交通に対する助成を考えていただけないのか、市長にお聞きしたいと思います。
市長。
あのまあ、そのことについては以前にもお答えをさせていただきましたが、今あの公共交通の協議会の中で計画を策定しております。まあ、その中でやはりあの利便性の高い公共交通でなければですね、あのなかなか今 の, あの体系でいくと、バスがですね、あの非常に時間がかかるですとか、タクシーだと高いですとかっていう、まあいろいろなあの不満も出てきているようです。ですからあの交通体系をやはり見直すということ、また今現在進めている見晴らし通り含めてですね、まあ、これができることによって、循環型のバス路線というのも確立されてくるのかなというふうに、まあ、私は思っておりますので、まずはあの協議会の中で議論をさせていただきたいというふうに考えております。
後ろ議員。
次にあの除雪の問題なんですが、高齢者の除雪で一番困ることは、除雪車が除雪した雪を玄関前に置いていくことです。この問題、この重い雪を高齢者一人ではどけることができない、できません。この問題は毎年毎年必ず苦情とともに出てくる問題ですが、市としましてこの問題に対してどのように解決を図る考えがあるのかお聞きしたいと思います。大変難しいと思いますが。
都市環境部長。
お答えいたします。あの今言われた通り大変難しい問題ではあります。あの、まあ、現在、まあ、少なくても除雪体制は昔からちょっと変わっていなくてですね、まあ、寄せるという行為、道路を開けるという行為はそういう形で今まで通りやってるんですけれども、あのまあ、一人暮らしのお年寄りの方が増えてきたということで、まあ、その辺の部分が非常に、厳しい状況になってきているということでございます。で、まあ、ここに除雪をしていただく、もしくは業者に依頼をしていただくというところもあるんですけれども、先ほどの部分でいきますと、まあ高齢者の除雪サービス事業等をですね、使っていただくだとか、まあ、間口も狭くはなりますけれども、そこから出ていただける部分の、まあ、スペースを空けていただく方法を、まあ、取っていただくしか今のところは方法がないのかなというふうには考えてはおります。あの業者の何かその上手にやれる方法っていうのがあればいいんですけれども、まあその辺も堆積する場所があの例えば逆側が空いてるだとか、そういうのがありましたらですね、指導をしながらですね、なるべくそういう状況にならないように、それと高齢者につきましては、まあそういうサービスを使っていただきながら、まあ対応をしていきたいなというふうに考えております。以上でございます。
後ろに。
ありがとうございます。 最後になると思いますが、広報留萌の9月号の特集で、一人暮らし高齢者の健やかな生活へと題しまして、留萌の一人暮らし高齢者実態調査10年の比較が示されております。この10年を見ても、人口は4300人ほど減少した状況におきまして、高齢者の独居世帯は323人と増えております。広報留萌では、この調査が一人暮らし高齢者の健やかな生活につながることが望まれると示してありますが、一人暮らし高齢者の健やかな生活を送るために、市はどのような施策を考えているのか、最後にお聞きしたいと思います。
市長。
やはりですね、健やかに、送るためには、まず、自分っていうか引きこもりにならないっていうことが私は大事なことだというふうに思います。やはり仲間との会話、仲間との趣味、さまざまなそういうことをしていけるようにですね、福祉的な要因も含めて、やはりそういうことをですね、積極的にしていきたいというふうに思ってますし、町内会活動も含めてですね、さまざまな協働が必要だというふうに考えております。ただ個々の問題というのはさまざま違うと思います。はっきり言って所得から生活形態からいろいろ違う中で、それを共通して市の事業として行うというのが非常に難しい状況でもあるということもご理解をいただきたいというふうに思います。今国の事業、介護事業など使える事業をやはり相談とかしていただきながら、やはり独居という問題も含めてですね、また雪の問題も含めて、さまざまやはり住みやすい環境づくりというのは必要なことだという認識はしておりますが、大変難しい問題だというふうにも認識しているところです。以上です。
11番後ろ議員の質問を終わります。